ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐこの FM ラジオ版の方はね、もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。そして今これをね、ポッドキャストで聞いてくださっている方も、たくさんいるかと思うんですけども、ありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovat.co.jp までお願いします。全部半角ですね。タイトルにね、ピンクカルカルって書いて送っていただけたらと思います。はい、というわけなんですけども、今日僕ね、ヘルペスなんですけどもね、ヘルペスが口にできましてね、ヘルペスカルカヤサトシということでね、なんかかっこいい名前でお届けしているわけですけどもね、メッセージいただきましたんでね、多分ポッドキャストを お聞きになってということなんでね、こちらの時間帯に紹介させていただきますけども、こちらピンクうんち、以前もいただきましたね、ありがとうございます。ピンクうんちからですね、うわー、今回メッセージを送ろうと思ったけど何も言うことがないんです、どうします。あ、じゃあてんてんてんてんということでね、ありがとうございます。どうしますって言われてもね、もう本当ありがとう。ピンクうんちからですけどもね、この番組あんまメールテーマがないからね、送りにくいっていうのもあるんですけども、送りにくいメールテーマがあると余計送りにくいよね。だからね、なんかちょっと送りにくいメールテーマを考えてみたいと思うんですけども、そうですね、もうピンクうんち以外の皆さんもそうですけどもね、あなたの最近のおかずを教えてということですね。味噌汁とかそういうのじゃないよ、あっちの方のおかずね、一人で、一人プレイする、もうしないって方は、しないんですよということを送っていただけたらと思うんですけどもね、一人エッチする時のね、おかずを教えてほしいですね。まあいろいろおかずというのはね、年代によっても変わっていくと思うんですけども、僕はね、その昔はやっぱり、想像であったりね、エロ本っていうのも多かったと思うんですけどもね、それがどんどん、PC ゲームっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけどもね、それがどんどん年を取っていくとね、いろいろ、というかもう最近だとその動画も気軽に見れるようになってきたんで、動画っていうパターンも多いんじゃないかなと思うんですけどもね、あと何がある？まあ写真の場合はウェブ上であったり、それから、エロ本っていうパターン、紙媒体っていうこともあると思うんですけども、そうですね、あとは、もうそのウェブで見るにしてもさ、iPad で見ながらの人もいればさ、パソコンっていう人もいるし、ちょっと変わったテレビのお持ちの方は、テレビで、ウェブ検索っていう人もいるだろうしね、あとスマートフォン、Android 携帯、iPhone っていう人もいると思うんですけども、いろんなね、もう最近はいろんなパターンでね、おかずが手に入ると思うんでね、最近の皆さんのおかずを教えてほしいですね。もちろん想像っていう方も今もいると思うんですけどもね、どんな人を想像しながらっていうのもね いいんじゃないかなって、面白いんじゃないかなって、これはもし送りにくいメールテーマでね、面白いんじゃないかなと思うんでね、男性の方も女性の方も、気軽にお送りいただけたらと思います。ピンクカルカル宛てにね、電子メールの宛先は786@lovat.co.jp です。件名はピンクカルカルでお願いします。はい、素晴らしい、メールテーマができましたんでね、もうピンクうんちのおかげです。どうもありがとうございます。なのでね、また送っていただけたらと思います。もちろんこのメールテーマに沿ってなくてもいいんでね、何か送っていただけたらと思います。というわけで今日ですけどもね、そうですね、これなかなか、できてなかったんでね、できてなかったというか、話せてなかったんで、レジャーホテルフェアに行ってきたパート5、もうだいぶ経ちますけどもね、2012年11月にね、レジャーホテルフェアっていうの行ってきたんですけどもね、まあ、ラブホテルなどで、使われるね、物や内装やデザインなどの展示会なんですけどもね、もういつの話だよっていうことなんですけども、番外編でも違うことをやりまくっててね、なかなか、ご紹介できなかったんですけどもね、今日久しぶりにね、パート5をお届けしたいと思うんですけども、去年の11月、東京ビッグサイトで開催されましたレジャーホテルフェアというイベントに、行ってまいりました。去年ね、ピンクカルカル内ではパート4まで、紹介しましたけども、久しぶりのパート5です。18禁アダルトブース内のね、まあ、2社、TIS さんと、国際商事さんを回った。あとは、3社目はこれメルシーさんですね。こちらの会社はですね、秋葉原にラブメルシーというね、アダルトグッズのお店のね、ビルもやっている会社ですね。このアダルトショップラブメルシーは、地下1階から地下、地下1階から地下4階ってどんどん潜っていくになっちゃうけど、地下1階から地上4階までアダルトグッズやコスチュームばっかりを売っているビルとなっています。地下1階が、コスチュームやランジェリーや SM グッズ、1階も、コスチュームとかランジェリーとかですね、2階はバイブとかローターとか、女性向けが多いですかね。そして3階は、オナホールが中心で、4階も、オナホールだけど大型のオナホとかね、あと人形関係ですね、を売っているというような、アダルトグッズビルとなっております。そのメルシーさんもレジャーホテルフェアに出展しておりました。展示されているものはですね、ホテルとかでよく売っていたりするグッズやローションなどですね、あと部屋に設置してありそうな、大型器具などもありました。で、僕はこの、こちらのメルシーさんにもね、知り合いがいますんで、挨拶しましたらね、社長を紹介されましてね、結構長い時間社長さんと話していました。はい、この社長さんはですね、なんと女性ですね。まあ業界では有名な方なんですけどもね、僕は初めてお会いしたんでね、嬉しかったですね。高橋社長さんという方なんですけどもね、まあアダルト業界を盛り上げようとね、真面目に考えている方でね、素敵な方でしたね。僕もアダルト業界を盛り上げようとね、真面目に考えている一人なんですけどもね、でね、これね、メルシーさんがね、その社長さんがね、まあ、名刺をいただきましたけどもね、名刺をね、確かここ、あるね。名刺いただいたんですよ。まあ、いただきますけどもね。で、その名刺がね、素敵というかね、まあ、変わっておりましてね。結構ね、アダルト業界、名刺が変わってる人とかね、おしゃれな人多いんだよね、実は。で、いただいたんですけどもね。よいしょ。高橋社長の名刺なんですけどもね、 ラブメルシーってドドーンと大きくねピンクな字で書いてあってね、右上がキスマークでできているというね、とってもセクシーな名刺となっておりますね。で、まあ、うちの会社名刺は自由なんですよということでね、社長からいただいたんですけどもね、うん、そしてその、自由なんですよというのと一緒にですね、こちらのね、コスプレ衣装を着ている女の子がいたんですね、その場所に。うん、まあ、いろいろそのブースについて紹介してる、何のコスプレだったかな、メイドだったかな、うん、なんですけどもね、うん、名前言っていいのかな、わかんないな、うん、その社長がこの子の名刺も見ててくださいよとか言ってね、まるまるちゃんってちょっと名刺あるって言ってね、名刺をね出してくれたんですけどもね、その名刺もここにあるんですけどもね、この名刺がね、うん、素晴らしいね。名刺って普通四角だったりね、まあ和紙の名刺とかもいろいろ変わった形のものとかね、切り抜きが入ってるものとかいろいろあるんですけどもね、こちらの丸々ちゃんのね名刺はね、完全におっぱいの形してましてね、うん、2つのおっぱいの形に、カッティングされておりましてですね、で乳首のところがね、ハートピンクのハートにね、塗られておりましてね、うん、その、うん、谷間のちょっと上ぐらいに名前が書かれているということでね、うん、そしておっぱいの輪郭に沿って、郵便番号ほにゃららのなんとかかんとか何々県何々市みたいなこととね、電話番号とファックス番号とね、それからサイトのアドレスなんかが書かれておりましてね、そして裏に、電話番号、携帯電話番号とか、それからメールアドレスなんかが書かれているっていうね、パイオツ名刺、これおしゃれだなって、もう僕多分ね今までもらった名刺もういろいろいただきましたけどもね、インパクトある方、おしゃれな方、ほんといろいろいるんですけどもね、一番インパクトあったんじゃないかな、このおっぱい名刺。これいいアイデアだよね。うん。おっぱい名刺、素晴らしい。うん。この白じゃなくてね、ちょっと薄ピンク色みたいな、全体的にね、うん、ちょっと肌色をイメージするような感じの、うん、カラーリングもいいなと思うんですけどもね。うん。素晴らしいです。はい。そんな名刺をいただいたりして、盛り上がりましたね。うん。あと、メルシーさんはね、いろいろグッズも、オリジナルとかで、オリジナルもいっぱいあるし、それから、いろんなそういうアダルトグッズ販売業みたいなこともね、やっていらっしゃいますけどもね、うん。ここにね、メルシーさんの分厚いカタログがありますけども、170ページぐらいあるカタログなんですけどもね、うん、ちょっと見てみますと、まあいろいろありますよ。フェアリーってご存知ですかね。デンマの、アダルトグッズバージョンみたいなね、うん、フェアリーっていうシリーズがね、今ね、いろんなサイズがあるんだよね。うん、フェアリー。で、次に出たのが、まあ、ピンクカルカルでも話したことありますけどもね、フェアリーの次に出たのがフェアリーミニ、そして、ヘッドの大きさはフェアリーミニと一緒なのかな、このワイヤレスのね、コードレスタイプのリチウムチャージ、フェアリーリチウムチャージっていうやつですね、そして、ここからどんどん小型化が進んでいくというかね、うん、その次に出たのがフェアリーミニミニ、うん、これがまたちっちゃくなってね、そしてさらにもっとちっちゃくなっちゃったのがね、フェアリーポケットミニっていうのが出ましたけどもね、うん、そしてさらにもっともっとちっちゃくなったのがね、フェアリーベイビーっていうのが出てね、もうキーホルダータイプですね、すごくちっちゃい電マっていうものが出ましたけどもね、うん、いろいろ出まして、そして、うん、フェアリー用のねアタッチメントもいろいろ出ておりましてね、うん、これがバイブっぽくなってて、うん、これ強烈振動なんですけどもね、その男の形をしたようなアタッチメントをその電話のね肩のマッサージとかする げんこつ大のボールがついてるようなマッサージ器具ですね。あれ電マって言うんですけどもね、電動マッサージャーね、うん、それの頭のヘッドの部分、丸い部分に、そのカパッてかぶせるね、うん、バイブの形をしたねヘッドみたいなもんがあるんですけどもね、うん、それを、先っぽにつけて、スイッチオンするともうその強烈振動がその先っぽ全体にも伝わってもうすごいことになってしまうっていうものなんですけどもね、そういうものがあったりとか、あとはですねもう本当にいろいろあるんだよね。もうローターだっていっぱいあるしさ、うん、もちろんバイブだって、すごい数あるしさ、あそういやもうすぐバイブバーがオープンしますね、東京で、渋谷で、それからですねあとはもう本当にいろいろあるんでね、低温ろうそく、それから、まあ、アイマスクとかの SM グッズもありまして、それから、ストッキング関係、それからコスチューム、エロい下着、あとは精力ドリンク的なもの、ローションもいろんな種類がありますね。そして、コンドームだってすごい種類がありますね。このおっぱいの形のなんだろう、両乳ブラ、何これ、どういう人がつけるの、両乳ブラ、もう完全なおっぱいの形をしたシリコン製のブラジャーというか、もうおっぱいだよね、男がつけるのかな、オナニーの際にこっそり自分でつけてみて、揉みながらもだえるもよし、女装好きのあなたにもサラサラシリコン製で衣服を汚さず思う存分楽しめるおっぱいグッズでよりリアルなおっぱいプレイを楽しんで、ということでね、まあいろんな、使い方ができるということなんですけどもね、うん、素晴らしいね。あとはねオナホール系も本当にたくさんあるんだよ、知ってました？うん、シリコン系のオナホールだけでもね 1234567891011121314151617181920212223232343234344244545 もうすごい、これだけで50ってことはこれが何ページ2300あるんじゃない、このめくってる音全部オナホールだからね、まだだからね、うわー本当にいっぱいあるね、うん、すごい、オナホがいっぱいあります。はい、そして大型のオナホールですね、もうこれどっしり重いんだよね、600g、 600g って言ったら、びっくりドンキーのハンバーグの大きいやつの2枚ってこと、どういう比べ方余計わからなくなっちゃいますけどもね、うん、2.2kg、 重量 2.2kg ってすごいね、2.2kg、米の小さいやつが、5kg だからあれの半分ないぐらい、またわけの分かりにくい説明しちゃったということでね、もういろんなグッズがあるというね、メルシーさんですけどもね、また秋葉原に、行ってみた方はね、うん、これポッドキャストなんでね、東京の方とか関東の方とかも聞いてくださっている方も多いかと思うんですけども、もし行ってみた方は、ラブメルシー行ってみてください。というわけで、こんなところかな、うん、以上レジャーホテルフェアに行ってきたパート5でした。パート6はやるのかな、わかんないけどまた考えておきたいと思います。さあ、というわけでお届けしてきましたピンクカルカル番外編ポッドキャストですけどもね、僕さ、まあ ラジオ本編の方でも話したんだけどさ、ヘルペスになりましてね、うん、ヘルペスってこうウイルスなんだよね。で、季節の変わり目とかね、唇の角あたりがただれるみたいになってね、ちょっと水ぶくれみたいになってピリピリピリピリ痛いんだよね、うん、あれって治らないらしいね、まあその時その時は治るんだけど、そのウイルスっていうのは、うん、もう一回かかった人はもうずっと体の中にそのウイルスを持っていて、その体の抵抗力が弱まった時とか、まあ、季節の変わり目みたいな時とかにね、こう症状として現れちゃうことがあるみたいでね、うん、まあどうすりゃ治るかって言ったらやっぱり、体の抵抗力をつけるっていうことしかないんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりオナニーするしかない。オナニーって、体の抵抗力つくのかな、うん、わかんないけどさ、するしかないかなっていうことを思っているんですけどもね、うん、このヘルペスってさ、まあ、口にできるからいいんだけどさ、おちんちんにできたりする人とかもいるみたいね。どう？こう唇でもこんなにピリピリピリピリ痛いし、もうこう不快な感じなのにさ、ちんちんできたらどうなっちゃうんだろうね、怖っ。うん、できたことある人いる？いたらメールください。どんな感じなんだろう、痛いのかなやっぱり、うん、前僕鼻のてっぺんにね、こういう同じようなウイルス性の、まあヘルペスなの、帯状疱疹、疱疹ヘルペスなのか分かんないけどさ、うん、なんか病院行ったらそういうなんか薬を出してくれましたけどもね、まあいろんな場所にね、唇だけとは限らないみたいでね、うん、まあとにかく抵抗力をつけないといけないなっていうのがあるんでね、やっぱりこれオナニーしないといけないなと思います。カルカヤサトシでした。